11日から、ローマパトモスシールが使わされています。で今日はローマで、バチカンで戦いなされた後、ローマでの今日礼拝がですねカトリック教会で行われることになっています。お借りしてですねですからぜひご準備ください。そしてこの後、パトモスに行って、祈り込みの時をですね持つことになっています。で、今黙示録の方もですね今最終段階に入っていると思うんですけども、さらにこう神様が示されることをまた聖書から確認できるの特に黙示録のことに関してですね、必要なことが開かれて来るようにお祈りしていただきたいと思います。また確かにそのパトモスというところに行くとですね分かることがあるんですね。パトモスもそうだと思いますし、この一つ一つの会話もそうだと思うんですけど、行くと分かるということがあるので、本当にこう神様がそこに特にこう、ご臨在を表し、またそのそこに注いである恵みというのがあるので、主に期待し、胸に与えられる恵み、一人一人私たちも含めてですね、ここに与えられる恵みというのをしっかりと受けてですね、行きたいというふうに思います。それとですね、ちょっとそのためお祈りしたいんですが、その前にイスラエルのですね、御声新聞の書いてありますけども、ハマスとの戦闘が本格化しています。ガザで死者が今27人、またこれからまたちょっとその後増えてるかもしれませんけども、ぜひそのためにですね、お祈りください。東京のですね、写真ニュースの方に載っていて、福岡の方にもですね、載っていますけれども、美学さんたちがですね、今、シェルターの方で、避難したりしているということで、ぜひですね、そのためにお祈りしていきたいというふうに思います。あとですね、ヌーボー氏に一言ですね、イスラエルのためにお祈りをしていただきたいと思います。
天の父様、主の名前をたたえます。また聖書に書かれている通りに、このイスラエルは全ての国に含まれるとありますけれども、主の再臨前の様相が近づいてきていることを思わされますけれども、神様、あなたがこのエルサレムの平和のために乗れと書かれており、また私たちもまた御言葉に従って、イエス様どうぞあなたご自身が今この状況の中に働いてください。神様どうぞ本当に神様、この一刻も早く集結することになりますけれども、願わくばこの命を落とす方を最小限にしてくださり、また神様はこの特にイスラエルの地をあなたの完全に守ってください。また神様、パレスチナにおいても特に民間人の方々がこの人間の盾とされていますけれども、そういった弱い方々を主が憐れみに助け、神様本当にこの状況に働いているこのサタンの働きを断ち切るとともに、神様どうぞこの状況を通してもあなたがこの範囲を持っておられる素晴らしいご御心に導いてください。一人でも多くの方々がこういった状況の中でもイエス・キリストを信じて救われ、エネルギーを持つことができるように、また私には理解を超えることですけれども、あなたがあえてこのことも許されている神の再生の計画になるように、主が豊かに祝福してください。また実際に現場におられる方々、特に私たちが知っている美賀子さんや中の赤ちゃん、またメータル君やシャイさん、またたくさんの知り合いがいます。イエス様、またフィリップさんや奥様、ご家族の方々を守ってくださり、また最前線にいる兵士たちを知識を見て守り、特別な主の御手を置き、神ご自身がこの中で特別な守りと同時に主が主であることを表してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
します。続いておりください。ローマパトモスチームのために続いておりいたします。それでは父様、感謝します。主がまたイスラエルを守ってくださることをお願いいたします。今扱わされているローマパトモスチームを感謝します。今日はローマでの手術礼拝も持たれますけれども、礼拝を祝福し、イタリアでの教会設立、ローマでの教会設立の働きを具体的に表し導いてください。御心の方々をこの場所へと今日の手術礼拝と導いてください。またパトモスでのこのお祈りをあなたが祝福し、黙示録の事柄、終わりの事柄を明確にしまし、開いてください。また御言葉を持っての確認を主が与えていってください。特に立てられているパウロ秋元牧師を主が強めてください。チームの一人一人を守ってください。また九州から使わされている伊沢秋元牧師を主が強めてください。神様、これからさらにカソリックの方々に対する、協力関係や働きがさらに開かれ、また終わりの時の働きが開かれていきますようにお願いいたします。あなたに期待いたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ぜひ続いてですね、ローマパトモスチームは19日ですね、 土曜日まで使わされていますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。あと、九州からはですね、イスラエル人を一人使わされています。今回ちょっと台風がですね、ちょっと疲れてきて大変だったんですけど、後ろを守ってくださって、無事にですね、今使わされていますけども、ぜひお祈りください。あの、見越し地図も出てますんでですね、さっきも申しましたイスラエルのこととかイランのことが載っていますので、ぜひ出ていただきたいと思います。それから、白馬キャンプのことも、モンゴルのキャンプですけども、載っています。あと、あの、九州ではですね、あの、北九州の、ゴスペルチーム、天の賛美隊が、ボランティアフェスタでゴスペルを歌ったということで、500名以上の方々の前で賛美することができたということですね、言っています。たくさんの方々にですね、奉仕することができたんですね。あと、あの、明石名でですね、あの、大村教会の、ジョイ牧師のお母様の癒しのことがですね、失神の癒しとか痛みとかですね、いろんな、ことが癒されてきたということですね、なっていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ジョイ牧師のお母様はある、大きな宗教団体の幹部をしていた方だったんですけど、本当に明確に救われてですね、またいろんな癒しが起こってきているということですね。あの、素晴らしいので、ぜひ来てみていただきたいと思います。月刊誌7月も出てますので、続いてですね、ぜひ見ていただきたいと思います。メッセージがですね、森牧師がですね、書いておりますね。どんなことでもあなた方にできないことはありませんとですね、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日さっきマタイの福音書を開いていただいたんですけれども、先にですね、今回パウロ友田牧師が来られて、開いてくださった箇所からまたお話をして、まず短くしてからお話していきたいと思います。マタイの福音書の18章ですね、今25章開いておられると思うんですけども、ちょっと戻っていただいて18章ですね。18章の21節、22節をですね、お読みいたします。マタイの福音書の18章21節22節。その時ペトロは身元に来ていた。主よ、兄弟も私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。今日、すみません。今日ではですね、先週この箇所からですね、パウロ牧師がこう語ってくださって、許しということについて語られたんですけども、そのことについてちょっと短くですね、お話をしていきたいと思います。で、許しっていう問題に関してはですね、私たち誰でも誰かから害を受けたり、嫌なことをされたりですね、いわゆる許せないようなことっていうんですね、異なる誰もなくことを許されて、起こってきて、またその大なり小なりですね、その人から害を受けなかった人はないと思うんですね。ですから、この許しっていう問題はすごく大きな、私たちにとって問題であると思うんですけども、その時イエス様はですね、ここで例えば7度まで許すべきでしょうかって聞いた時にですね、7度を70倍するまでと言われました。これはもちろん490倍回だけ許せっていうことじゃなくて、こう限りなく許せっていうことをイエス様は言っているわけなんですね。ですから、ステファノもそうですけども、相手が謝ったらっていうんじゃなくて、相手がこうそれを、罪を認めなかったり謝らなかったも、許しなさいっていうことをですね、こうまずこう語られているってことをですね、覚えていていきたいと思います。ただですね、私たちがそれを自分の意思でやろうとするときにですね、そうだ、聖書に書いてあるから人を許さなくちゃいけないと思って自分の意思でやろうとすると、かえって腹が立ってきてしまったり、悲しくなったり怒りが来たり、こうするっていうことがあるわけですね。で、私たちはこれは実は許しっていうのは信仰の問題であるっていうことなんですね。信仰の問題ですから、私たちは信仰によってその対応をなしていく必要があるということなんですね。で、まずその前にこう許すということに関しての、なぜこう人を許さなくちゃいけないのかっていう、ただ人を許さなくちゃいけないのかっていう理由なんですけども、一つは、私たちの大きな罪が許されたからっていうことですね。で、今日本は 1人殺してもですね、死刑にならないそうですね。2人以上殺さないと死刑にならないそうなんですね。ですから、まあ、そのようにこう裁かれているわけですけれども、しかし聖書を読むと、聖書は私たちがその私たちの罪っていうのは、こう永遠の地獄に行くってこう書いてあるんですね。永遠に裁かれてしまうということですね。で、私たちはそのいや私は確かに罪人だけど、その永遠にあの地獄にいなくちゃいけないほど悪いことはしてないぞとかですね、あの罪人じゃないと思うっていう、こう私たちは思ってしまうわけですけど、それは私たちのこう感覚であって、実はこうあの私たちの罪っていうのはこう神様のものに非常に大きいっていうことをですね、こう聖書を読むときに、この分かるわけですね。ですから、その中であのだから人がされた小さな罪ですね、それから見たら小さな罪に関して私たちは許しなさいということをですね、神様は言っておられるということなんですね。ですから神様がイエスがされた、イエス様の十字架によって私たちが許された罪というのは、こう私たちが思っている範囲といいますか、その感覚と全く違うんだなということをですね、私たちは永遠に地獄にいなくちゃいけないほどの大きな罪であるということをですね、覚えていきたいと思います。でもう一つはですね、二つ目は、神様は私たちを愛しているので、このその悪いことをした人とか私たちを裏切った人とか、そういうそれは確かにその人がの罪やサタンが働いたでしょうけども、しかし、それを許したのは神様で、私たちは神様は私たちを愛しているので最善以外なさらないので、この私たちのこの悪いと思うことですね、あのその人から傷つけられたとか、そういうことの背後に神様の実は最善の計画があるということなんですね。ですからこの、私たちはこのその人から害を受けたですね、傷つけられたことに関してその問題に対してこう対応を間違えてはいけないということですね。ですから対応をですね、こう正しくしていく必要があるということなんですね。で、その2つですね、大きな私たちが神様が私たちの大きな罪を許してくださったから、そしてまた神様はその問題、その人が傷つけられたことに関してもその背後に主の素晴らしい計画があるので、私たちはそのことをですね、信仰によって捉える必要があるということなんですね。で、この時は大岩さんの対応とパルクスやったんですけど、大岩さんですね、あのお化けの大岩さんですけども、お岩さんはあの実はこう、良い人であってですね、伊右衛門っていうのはすごい悪い人で、お岩さんを落とし入れですね、いじめ、そして最後こう殺してしまうってですね、ひどいあのこう、非常な男なんですけども、ですからその、まあ、伊右衛門が悪いわけです。お岩さんが悪いわけじゃなくてですね、でもお岩さんはその後、まあ、恨飯やーってこう出てくるわけですね。ですからその、恨んで憎んで仕返しをするですね、これは対応ですね、まあ、これは普通の人間の普通の対応だと思うんですけど、あの自分は悪くなるわけですから、恨んで憎んで仕返しをするんですね。でもこれをするとですね、あの自分を破壊していってしまうわけですね。私たちというのは憎しみに立っていくと、それは、まあ、憎むこと自体が罪なので、相手があるということですね。ですからそれは自分をこう破壊していってしまうんです。 でもこの時私たちがこう主が言われるように全てのことを感謝するときに、マーリンさんがですね、もしあの大岩さんがマーリンさんだったらどうかということでパルクスにやってくださったんですけど、あの蹴飛ばされたらハレルヤーとかですね言ったりとか、こう本当にその喜ぶという対応をですね、されたんじゃないかと。で、また結果が変わってきたんだと思うんですね。なのであの私たちはその主が言われる対応ですね、感謝をするっていうことですね。今まで受けた傷とかそういうことに関しても感謝をするってことですね。で、主が言われた対応をすると、主が言われた計画が表されてくるわけですね。ですからそれを私たちは知っていく必要があるっていうことなんですね。で、ただですね、あのでパルクスでご自分のこと言われたんですけど、カリスマになってですね、神学者の時にカリスマになったんですけど、その進学校に入って半年してからカリスマになったんですね。そしたらもうあの最初いい生徒だと言われたのに、ものすごいこう教授とか学校中からこう迫害を受けるようになってしまったんですね。まあ、神様生きてるってことをこう、なんていうかこう 体験し、そして解散になっていたんですけども、迫害されるようになってしまって、でその時にもうもっと早くですね、もう、解散になっていれば、別にペンテコスの進学校に行ったら何もいじめられることもないですし、迫害されることもなかったんですけど、もうすごい迫害を受けてしまって、 でも神様はそこにいろって言うからいたわけなんですね。でそこで感謝していたわけです。そうしましたら卒業の時には総代になってですね、そしてその後同窓会の会長をするようになったんですね。で神様は逆転してくださいました。でその前は学校に行く時はそのあいつを辞めさせろっていうですね、教授からその辞めさせろって動議が出てたんですけど、校長先生が何も悪いことしてないものは辞めさせるわけにいかないと言ってですね、守ってくださったんですね。でそしてバルロフ氏はこう卒業、無事進学を卒業することができて、主の逆転を見たんですけども、でもそれが今ですね、予言の本とかカリスマ宣言とか本書いておられますけど、これがですね、このベースになってたんですね。この、福音派の人がどういう捉え方をして、どういうこう考え方をして、質問をして、どういうなところをこう言ってくるのかっていうことをよく分かっていて、聖書的なこう土台をですね、こうそこでこうはっきりとしっかりとさせるっていうことをですね、カリスマの土台ですね、聖書的な裏付けをはっきりとさせるっていうことをそこでですね、こう学ぶことができたわけです。で今それが本当に生かされてですね、予言とか本の働きとか、これからもっともっとですね、福音派の方々に奉仕する時が増えてくると思うんですけども、その恵みが開かれていたんですね。だから神様の計画というのは、私たちがこう人から害を受けることは決して嬉しいことではないし、悲しいことは怒ってしまうことなんですけども、しかしその背後に一つ素晴らしい計画なので、感謝をするというその対応を間違えないですね、していくっていうことですね。それが重要であるということです。ただある方はですね、やっぱり私はですね、許せないというふうにこう言われる方がいるわけなんですけど、でもそれは例えばあの人を祝福してくださいと祈った時にですね、バカとかですね、死んでしまいとかですね、呪ってしまったりとかですね、その感情が全然ついていかないわけです。でもそれは許してないことではないということなんですね。許すというのは信仰の問題であってですね、確かに私たちは感情が残っているので、こう相手を許し、信仰の対応で許し、信仰の対応で相手を祝福しても感情が残っていたりするんですけど、それは神様は信仰として見てくださるので、許すということですね。ただその感情に乗って相手を恨んだり憎んだり、貶めたり仕返しをしたりですね、こう許さない心を持ち続けるというか、その対応を間違うと、それは許さないことになるんですけど、私たちは感情がですね、あの人を祝福してくださいというとですね、バカとかですね、そういう気持ちになってしまったとしても、その感情に立つんじゃなくて、信仰を用いていくときにですね、私たちがその神の技を見ていくということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。だから感情があるから私は人を許してないっていう意味じゃなくて、それは信仰を用いることであるということなんですね。ですからそのことを覚えていただきたいと思います。私自身もですね、父をですね、すごく憎んでいたことを前も話したと思うんですけど、あってですね、物事がこう私の人生が悪くなったのも父のせいだっていうですね、なんかそういう、いろんなことがですね、こうあって、そういうふうになってしまったんですけども、ですごく憎んでいて、その時もクリスチャンだったんですけども、それで許せなかったんですね。でも父を許すぐらいだったらもう神様と喧嘩してもいいと思ってたんですけど、でもその後ですね、主の十字架に来てから本当に父を許すことをですね、示されてですね、で私も信仰によって許し始めたんですね。で最初は祝福してくださいとか許しますとか宣言してたんですけど、もう最初は全然気持ちがですね、感情が全然こう反対だったんですけども、でもそうこうしているうちにですね、本当にこの憎しみの心っていうのがなくなっていったんですね。そしてその後不思議に本当にこう許す心が与えられて、で最後は今手に書いてますけど、父を本当に最も尊敬することができるようになったんですね。そしてそれだけじゃなくて、自分に罪があったということを、その人を憎んでいるときはその自分の罪っていうのは見えないわけです。でも自分自身を破壊、体も破壊されてきましたし、こう、なんて言いますか、こう した感情がおかしくなってしまったんですけど、でもその許し信仰によってこう許す相手を祝福し父を許していった時に、あの自分自身の罪も分かって、こう許してもらわなくちゃいけない罪があるってことを父に分かって、父に手紙を書いたりとかですね、本当に私はその中でこうすごい解放を受けたんですね。であの皆さんもですね、これからそのリバイバル組んでもっと素晴らしいたくさんの方々の救いとともに、こう許せないようなこととかですね、ですね、また特にクリスチャンを通して何かされたら、こうひどいことされた場合、相手はクリスチャンなのにということでですね、許せないとか、そういうことがあるんじゃないかと思うんですね。でもその時に私たちがこう重要なことを許すということを信仰によってなすということなんですね。でその許す時に神の力がそこに流れていくので、私たちは許すということに関してその感情がついてなくてもいいので、あの単純に神の言葉に従って相手を祝福し許す信仰の対応をですね、なしていきたいというふうに思います。でこれは非常に大きなですね、あの私たち自身が解放されますし、その相手の方をですね、祝福するポイントである、祝福されていくポイントであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。あの聖書を見ても、あの求めなさいというところには必ず許しのことが書かれているんですね。だから、私たち祈りが応えられるという面でも、あの相手を許すと祈りが応えられていくようになるんですね。だから私たちはその握っているものを離して、憎んでいるその憎しみを離さないといけない、まあ、離すというのはその感情ついていかなくてもいいから、その信仰になってやるということをですね、なしていただきたいと思います。それではですね、今日のところに入っていきたいと思うんですが、マタイの福音書の25章ですね、タラントのところからですね、見ていきたいと思います。で天の御国は、というふうにイエス様が言われて、書かれています。で、私たちはイエス様を信じたときに、誰でもですね、罪が許されて救われます。でこれは例外がないわけですね。信じれば誰でも救われるわけです。ところが今日の箇所はですね、謙虚のことを言っています。謙虚ですね、謙虚、謙虚はあのこの後今私たちがこの辺にいるとすると、もうすぐ中東兵でですね、今、イスラエルが今戦争状態にありますけど、これをですね、中東兵を締結する人がいるんですね。これが反キリストですね。ヨーロッパからEU から出てきて、今の状態です。EU から出てくるリーダーと思われますけども、その人が反こう中途半端を締結するわけです。で、その後7年間あるんですけども、3年半の時に、3.5 年の時にイエス様が空中再臨されるんですね。でその時にこう一瞬にしてこうクリスチャン、生きているクリスチャンを引き上げられ、また死んでいるクリスチャンは復活してくるんですけども、そういうことが起こってきますですね。ですから、突然クリスチャンがいなくなるっていうですね、教会に行ったらなんかみんないないっていうですね、パルコちゃんこう冗談でそういう時は沖縄に電話してくださいっていうですね、言っておりましたけど、いなくなっちゃうってことが起こるわけですね。それが景況なんですね。そして、イエス様の再臨もう一つ、もう一回あって、これは地上再臨というのは7年目にですね、反キリストが中途半兵を行って、皆さん行ったらもう7年と思ってください。そして中途半兵が起こったらもう3年半で経験がある、空中再臨があるということははっきりと覚えてですね、もうこの時間というのはもうはっきり書かれていることなので、ここからここまでとどのぐらいかかるかわからないんですけどですね、こう始まったらもう7年なので、そのことを覚えていただいて、で7年目にオリーブ山にイエス様が再臨されるということがゼカリア書に書かれていますね。ですから、今度は目に見える形でですね、あなた方が見た時と同じように主がまた来られるとありますから、同じ目で見える形でオリーブ山に再臨されるんですね。でここで反キリスト偽キリストがこう裁かれて、その地獄に落とされるんですけども、でここから千年王国が始まるんですけども、今日言ってるのは敬虚のことですね、25章というのは。ですからクリスチャンは誰でも救われる、イエス様を信じれば救われるんですけど、敬虚に関しては条件があるということなんですね。で先週から学んでいるように一つありますけど、一つ先週学んだのは御霊、聖霊に満たされていることですね、これが一つ、重要なことであります。さっき許しのことを言いましたけど、人を許すことも一つ、聖霊に満たされることも一つ大きなポイントだと思いますけども、聖霊に満たされることですね。そしてもう一つ、今日のところは賜物ですね。賜物を用いること、神様のために、主のために与えられた賜物を用いることが 条件なんですね。でこれが敬虚の一つもう一つの条件であるということをですね覚えていただきたいと思います。よくタラントというのはタレントという言葉ですね。英語の、タレントという言葉によくこう訳されるんですけども、タレントというとなんかテレビに出るタレントさんとかですね、特別な才能が与えられている人とかですね、そういう感じですけども、ここで言っているタラントというのはですね、私たちに与えられた全てのものですね。私たちは、健康とかですね、それから容姿もそうですし、能力、頭がいいとか悪いとか、足が速いとか、水泳ができるとか、スポーツができるとか、ありとあらゆるものですね、そして社会的な地位とか、それから財産だとか、能力、経験、社会的信用、それから職務ですね、働いてる人はそこの職務とか、ありとあらゆることが私たちのタラント、神様が私たちに与えてくださったものであるということなんですね。ですから皆さん努力も皆さんされていると思うんですけれども、その努力する力も神様が与えてくださっているわけなんですね。だから私たちは神から私たちが今持っているものは神から預かったものであるということを覚えていただきたいと思います。でその神から預かったものをどういうふうに使うのかが問われているわけなんですね、クリスチャンというのはですね。ですから、この時に、このそれ賜物の特徴なんですけど、この5タラントのところを見ていただきたいと思うんですけども、16節から15節からします。彼は各々その能力に応じて1人には5タラント、1人には2タラント、もう1人には1タラントを渡し、それから手本で分けたとおります。だからたくさんタラントを与えられた人はですね、なんかひいきされてるっていうんじゃなくって、5タラントを用いるだけの能力、自分のタラントを用いるだけの能力が与えられて、それも神が与えているということなんですね。で、不公平があるわけじゃないんですけども、で5タラント預かったものはすぐに行って、それで商売してさらに5タラント設けて、2タラントも預かった人もさらに2タラント設けたんです。でところが1タラントの人はこう出ていくと、その地を掘ってその主人の金を隠してしまったわけですね。でそれから主人が帰ってきて彼らと清算をしたんですけれども、5タラント預かったものも来て、もう5タラント差し出して、ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った、21節ですね、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。でこの時5タラントの人は褒められているわけですね、良い忠実なしもべだって言っています。この時忠実っていう書かれてるんですけど、この忠実っていう意味はつまりこの賜物を用いたっていうことなんですね、神様のために。でそれが忠実と見られているってことなんですね。で、いろいろですね、似たなとの人も同じように褒められてるんです。よくやった、良い忠実な仕事だ、あなたはわずかなものに忠実だったから、あなたはたくさんのものを持ますよ。でこの賜物の特徴はですね、用いると増し加えられていくってことなんですね。だから賛美の賜物の人は賛美をすると、神様のために用いると、それがこう増し加わっていくってことなんですね。あなたが露骨に言っておられたんですけど、なんか教会出ちゃった人がいるんですね、賛美の素晴らしい賜物がある人なんですけど、で教会出ちゃった人がいて、そうしましたら、あの人に与えられたべき賜物が今私に来てるんだと言ってですね、その人は作詞作曲とかもしてるんですけども、すごいこの、今賛美に用いられてるんですけど、はっきりとその人が意識しているのは賜物が教会に与えられたものなので、基本的なことを言うとですね、だから、その人の賜物って私に来たんだって、つまり用いないかったり、教会が離れたり捨ててしまう人をいるときに、それは用いる人のところに増し加えられていくわけなんですね。はっきりと、そういうふうに言う人もいますけども、ですから賜物の特徴っていうのはですね、用いれば増し加える、使った人はさらに増し加えられていく、使ってない人は取られてしまうっていう性質があるっていうことなんですね。ですから皆さん用いてください。どんなことでもですね、神様に聞いてですけど、例えばこう、祈る人を祈ったり、財を捧げる人は財を捧げたり、奉仕する人は奉仕したりですね、でそれがその経験にとって大きな、 条件であるということなんですね。ですから再臨に対する備えとして私たちが忠実にその死のために賜物を用いるということをですね、成していきましょう。でその時に神様が私たちを祝福してくださり増し加えてくださるんですね。またですね、ここからこう逆に見るとですね、皆さんが今までこう神様に仕えておられたと思うんですね。経済を捧げたり、奉仕をしたり、時間を捧げたり、祈ったりですね、またいろんなことをされてきたと思うんですけど、それを神様は見ておられるんですね。で 人は忘れてしまうんですけど、神様は覚えておられるんです。でこの賜物を神様のために用いたことを神様は忘れないんですね。皆さんがですね、こう神様のためにしたこと、だから皆さんですね、神様に、人っていうよりも神様に忠実にですね仕えて、神様のためにですね賜物を用いていっていただきたいというふうに思います。神様のために用いようとするとアタックもあるんですね。賛美、この歌手風が響いた歌手の時もそうだったんですけど、なんかこう作詞した曲を進めようとするともうなんか本人がやる気がなくなってしまうとかですね、いろんなことがあるわけです。でもその時に私たちは引かないですね。神様が言われたことに関して進んでいくっていうことが重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、この用いる人はさらにこう増し加えられていくってことですね。でこの、イスタラトの人がまずかったところは24節書かれているんですけど、ところがイスタラトが預かっていたものも来ていった、ご自身様あなたはまかないところから借り取り、知らさないところから集まるひどい方だと分かっていました。主人に対してすごく、悪い感情とか、誤った評価といいますか、それを知ってるんですね。でそして私は怖くなり出て行って、あなたの一団とは地の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものです。この人はこの自分が下であるということに不満を持っていて、そして、こう預けられたものを喜んでいないわけですね。でもこの一団というのはですね、6000年代分というんですね、1タナント6000デナリ分で、つまり6000日分 の、 給料であるわけですね。だから1万円とするなら6000万円、この人1タナントの人も6000万円預けられてるんですね。だから決して少なくはないんです。だからこれを用いようと思えば用いることができたわけですね。でもこの人はこれは信仰の問題だと思うんですけど、この主人に対してこうそういう思いを持っていたので、もう持ちなかったんですね。でその持ちなかったのは徹底していて、この主人がですね、だったらお前私のその金を銀行に預けておくべきだった、そうすれば私は帰ってた時に利息がついて返してもらえたのだって書いてあります。まあ、銀行にも預けなかったんですね。もう徹底して使わなかったということなんですね。でその時にその人取り上げられてしまって、10タナント持っている人にやりなさいって言ったんですね。誰もでも持っているものは与えて豊かになり、持たないものは持っているものも取り上げられるのです。30節、役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて泣き死にするんです。でこの外の暗闇っていうのがですね、これなんですね。景況で残っちゃうっていうことですね。だから私たちは神様ですね、仕上げに向かって私たち自身の賜物をですね、忠実に用いるということをですね、話していきたいと思います。また一人一人ですね、神様にその力をですね与えていかれるので、主にですね期待してですね用いていっていただきたいというふうに思います。お祈りします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。この聖書に書かれていることが起こってきており、また再臨の時、イエス様が来られる時に近づいていますけれども、その中でこう私たちがこの時代に生まれ、またこの時代に生かされている神様の計画を行うことができるようにどうぞ導いてください。またその使命のために結婚や必要なことがさらに一人一人開かれ、またその使命を行っていくことができるように助け導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はその部分に手を置いてお祈りください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。天のお父様、私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストによって人々の体と精神の道が癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストによって体と精神の道が正常な状態に戻る。感謝をさらに土台として歩んでいきなさい。その時に、この多くのことがこう こう、個性をひっくり返してこう逆転していくと幸せがあります。それあなたは感謝をさらに一つ一つのことに丁寧になしていきなさいと幸せがあります。ちょっと背中が痛いという方のためにします。イエス・キリストのその方の背中の痛みをその方々にお持ちください。さらに弱いところの主の力を足がすることありがとうございます。耳の悪いことを癒してください。イエス・キリストのその方の耳の働きを正常の状態に戻れ。肝臓、腎臓、膀胱、また心臓、内臓の働きを正常の状態に戻れ。感謝します。私たち一人一人に触れてくださったことを感謝します。また家族や親族や祈っている方々に私は触れていってください。完全な癒しを与えてください。解放を与えていってください。また人間関係の回復や今日優秀のことを学びましたけれども、優秀が与えられ回復の差に与えられていきますようにお願いいたします。この言葉を受けているものは告白しなさい。それが今不可能に見えたとしても、特にこの人間関係や、この、問題に関してこの言葉が与えられているものはそれを告白していきなさい。私はそれを成就していくと称せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。賛美いたします。主イエス・キリストの恵みに父なる神の愛聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。